御言葉を朗読いたします。ダニエル書第9章1節から19節までです。ダレイオスの治世第1年のことである。ダレイオスはメディア出身でクセルクセスの子であり、カルデア人の国を治めていた。さて私ダニエルは文書を読んでいて、エルサレムの荒廃の時が終わるまでには主が預言者エレミアに告げられたように70年という年数のあることを悟った。私は主なる神を仰いで断食し、荒布をまとい灰をかぶって祈りを捧げ嘆願した。私は主なる神に祈り罪を告白してこう言った。主よ、恐るべき偉大な神よ、主を愛しその戒めに従う者には契約を守って慈しみを施される神よ、私たちは罪を犯し悪行を重ね背き逆らってあなたの戒めと裁きから離れ去りました。あなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王、指導者、祖、そして地の民のすべてに語ったのに、それに聞き従いませんでした。主よ、あなたは正しく言います。私たちユダの者、エルサレムの住民、すなわちあなたに背いた罪のために全世界に散らされて、遠くにまた近くに住むイスラエルの民すべてが今日のように恥を被っているのは当然なのです。主よ、恥を被るのは私たちであり、その王、指導者、父祖なのです。あなたに対して罪を犯したのですから、憐れみと許しは主である神のもの。私たちは神に背きました。あなたのしもべである預言者たちを通して与えられた立法に従って歩むようにという主なる神の声に聞き従いませんでした。イスラエルはすべてあなたの立法を無視し御声に耳を傾けませんでした。ですから神のしもべモーセの立法に記されている誓いの呪いが私たちの上に降りかかってきたのです。あなたに対して罪を犯したからに他なりません。私たちにも私たちを治めた指導者にも告げられていた主の御言葉は成就し、恐ろしい災難が襲いました。エルサレムに下されたこの災難ほど恐ろしいものは未だ天下に起こったことはありませんでした。モーセの律法に記されているこの恐ろしい災難は紛れもなく私たちを襲いました。それでもなお私たちは罪を離れて主なる神の怒りをなだめることをせず、またあなたの誠に目覚めることもできませんでした。主はその悪を見張っておられ、それを私たちの上に下されました。私たちの主なる神のなさることはすべて正しく、それに対して私たちは御声に聞き従いませんでした。私たちの神である主よ、強い御手を持って民をエジプトから導き出し今日に至る名声を得られた神よ、私たちは罪を犯し逆らいました。主よ、常に変わらぬ恵みの御業をもってあなたの都聖なる山エルサレムからあなたの怒りと憤りを翻してください。私たちの罪とその悪行のためにエルサレムもあなたの民も近隣の民すべてからあざけられています。私たちの神よ、しもべの祈りと嘆願に耳を傾けて荒廃した聖女に主ご自身のために御顔の光を輝かしてください。神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒廃と皆をもって呼ばれる都の荒廃とをご覧ください。私たちが正しいからではなく、あなたの深い憐れみのゆえに伏して嘆願の祈りを捧げます。主よ、聞いてください。主よ、お許しください。主よ、耳を傾けてお計らいください。私の神よ、ご自身のために救いを遅らせないでください。あなたの都、あなたの民は皆をもって呼ばれているのですから。月に一度の幽霊拝では旧約聖書ダニエル書を一章ずつ読み進めています。本日はその第9章です。そしてこの第9章はダニエル書において大きな転換点であると言われています。である説教者は窓が開けるようなものだとこの第9章について言うのです。窓が開かれるとどうなるんでしょうか。 外の景色をよりはっきりと見ることができるのかもしれません。太陽の光のまぶしさをこれまで以上に強く感じることができるのかもしれません。あるいは爽やかな風が吹き込んできて、重たくよどんだ空気を軽くしてくれるのかもしれません。私ども一人一人も、そしてキリストの教会もまた、その歴史においてさまざまな転換点を迎えます。窓が開かれ、今まで見えてこなかったものを、見えなかったものがですね、より鮮やかにはっきりとした仕方で見ることができる、まあ、そういう特別な経験を与えられることがあるのです。でダニエルもここで大きな経験をしています。自分の生き方が問われ変えられるような経験をするのです。しかしここで問わずに折れないのは、この大きな転換となったそのきっかけ、原因は一体何であるのかということです。ダニエル自身も予想しなかったことですが、それは具体的にどういうことなんでしょうか。そしてダニエルがここで経験したことを、私どもキリストの教会も同じように経験していくこと、そこに新しい道が開かれるのです。このダニエル書が記された背景には、バビロン捕囚と呼ばれるイスラエルの民にとって最大とも言っていいほどの苦難がその背景にありました。で戦争に敗れたイスラエルの民は、捕囚の民としてバビロンに連れて行かれます。当時少年だったダニエルも連れて行かれたのです。バビロンは異教の神々を信じる国です。いくつもの偶像が祀られ、国を支配している王自身もですね、まるで自分は神のような存在として力を振るっていた、そういう時代でした。で、誠の神様を信じるダニエルたちにとりまして、このことはすぐに大きな試練になりました。しかしダニエルは神様から知恵と力をいただき、異教の神を信じる支配者、権力者たちの力に屈することなく信仰の戦いを戦い抜いたんです。そしてことごとく見事な勝利を収めてきました。一方でダニエルは王様の夢や幻を解き明かすのと、バビロンの国の中でもですね、その才能が評価され用いられてきました。故郷エルサレムに帰りたくても帰ることができない、でも今与えられたバビロンという場所で誠の神を信じる信仰に生き抜き、与えられた務めに忠実に生きるこのダニエルの姿はですね、この国に生きる私どもにとっても大きな励ましとなっています。キリスト者の数が圧倒的に少なく、そこに生じる信仰の戦いということを、日々考えるときに、このダニエルの信仰者としての姿というのは、実に見事なものがあるのです。いわゆる私どもキリスト者のお手本、先輩のような存在がダニエルと言っても良いでありましょう。そのようにダニエルをはじめ、聖書に登場するさまざまな信仰者の姿と、自分たちの姿を重ね合わせて、聖書を読んでいくということ、これも一つの聖書の正しい読み方です。しかしながら本日の第9章において大きな転換点を迎えるんです。私どもはダニエルの立場に自分たちを置き換えて聖書を読みます。そして私たちを苦しめるバビロンの人間は別の立場の人間、罪と悪に満ち神の裁きに値する人間である、そういうふうに区別してきたところがあるかもしれません。しかしそこで大きな転換を迎えるんです。そこで何が起こるんでしょうか。それはこれまでのようにダニエルの立場とバビロンの立場というふうに簡単に区別することができなくなったということです。地面に線を引いて、私たちは神の側、あなた方は悪の側、そういうふうに分けることができなくなったということです。そのことにダニエル自身ここで気づかされるんです。もちろん私たちが信仰生活を考えるとき、信仰という名の明確な線を引く必要があります。キリスト教は寛容な宗教で、何でも受け入れるというのではなくて、守るべきところは守り、してはいけないことはしないんです。だからダニエルは自分が死ぬということが分かっていても、決して王様や偶像を拝むというようなことはいたしませんでした。 しかしながらそこでよく考えないといけないのは、私どもがこの地上を歩む限りにおいて、そう単純に線を引いて区別することができない、そういう状況に置かれることがあるということです。神の御心にかなうことが何であるのか、御心にかなわないことが何であるのか、そのことがはっきり分かって線を引くことができたとしても、この世に私どもが生きる限り、何らかの形でこの世の影響というものを受けてしまうからです。世というまだ神を知らない闇の影が、私どもが生きている場所を暗くしてしまっている、そういう現実があるということです。そしてこの世における影とは何なんでしょうか。それは一言で申しますと、罪ということです。つまり私たちは清くて、あなた方は汚れている。そういうふうに単純に区別することができなくなったということです。洗礼を受ける前も受けた後も、私どもは罪の力に脅かされることがあります。もう十字架によって私たちはイエス様によって救われたんだから、罪の問題はもうすべて解決している。そのことを私たちは信じています。もちろんその通りなんです。その通りなんですけれども、救われたら罪のことを一切考えなくても良くなったのかというと、そうではないと思います。本当に不思議なんですけれども、救われた後の方が罪のことをよく考えるようになり、罪ということに対して以前より敏感になった、そういう面があると思うんです。私どもにとって信仰者のお手本のような存在であるダニエルも、誠の神をまっすぐに信じるその信仰の中で罪の問題と直面することになりました。これはダニエル自身も思いもしなかったことであります。そしてですね、このことはダニエルがこれまで、自分は罪一つない清い人間だ、そういうふうに思い込んでいたというわけではないんです。で、何がダニエルを驚かしたのかと申しますと、このバビロン捕囚という大変つらい出来事がなぜ起こってしまったのか、その本当の理由を知ったからなんです。バビロンに連れてこられたダニエルはずっとこういうふうに思っていたんです。捕囚のためになったのはただ戦争に敗れたからだと。戦いに敗れたから自分たちは自由を奪われ異国バビロンに連れてこられた、そう思っていたんです。で、このダニエルの理解は間違いではありません。歴史的な事実から言えばまさにその通りなんです。そして違う言葉で言い換えれば、自分たちは被害者であり、バビロンは加害者である、そういう認識です。被害者としての立場、被害者の立場として生き続けることも、これは本当に大変なことですけれども、でもそういう中でダニエルは与えられた信仰に固く立ち、嘆いたり弱音を吐くということはこれまでほとんどしてこなかったんです。しかしダニエルがバビロン捕囚についてもっと深い事実を知ることになりました。第9章2節にこうあります。さて私ダニエルは文書を読んでいて、エルサレムの荒廃の時が終わるまでには主が預言者エレミアに告げられたように70年という年数のあることを知った。ダニエルはこの時旧約聖書エレミア書を読んでいたというんです。そこを読むと具体的にこういうようなことが記されています。エレミア書の第25章8節から11節です。旧約聖書の1223ページになります。エレミア書25章8節から11節。それゆえ万軍の主はこう言われる。お前たちが私の言葉に聞き従わなかったので、見よ、私は私のしもべバビロンの王ネブカドネザルに命じて、北の諸民族を動員させ、彼らにこの地とその住民その周囲の民を襲わせ、ことごとく滅ぼし尽くされると主は言われる。そこは人の驚くところ、あざけるところ、とこしえの廃墟となる。私はそこから喜びの声、祝いの声、花婿の声、花嫁の声、引き臼の音、灯火の光を絶えさせる。この地は全く廃墟となり、人の驚くところとなる。これらの民はバビロンの王に70年の間仕える。つまりここで神様は何をおっしゃっているかというと、 この神の民であるイスラエルの罪のゆえに、その裁きとして都エルサレムを滅ぼし、お前たちをバビロンに連れてきたのだということです。そしてその期間は70年に及ぶというんです。で、他にも、エレミア書を見ますと、神の民がどれだけ神に背を向けてきたのかということがたくさん記されております。そのことがですね、今捕囚の真っ只中にある人々に向けて、エレミアを通して語られていくわけです。で、バビロン捕囚というのは、戦争に負けたから、その結果としてバビロンに連れて行かれたということよりもですね、もっと深い問題があったということです。それが罪の結果に対する神の裁きということです。ですから、自分たちは被害者だとか、自分たちは迫害されて苦しい思いをしているということだけをですね、口にすることができなくなったということです。バビロンに連れて行かれたあなたの中に、実は深い問題があるんだということです。あなた方を迫害する人たちの中にある罪という問題が、実は迫害されているあなた方の中にもあるんだということです。ダニエル書をここまで、順番に読み進めてきまして、神様はバビロンの王や権力を持った者たちに対して、裁きを下された、そういう場面がいくつも記されていました。そのたびに私たちは神様をたたえ、またダニエルの姿にも思いを向けていたわけですが、この神様の裁きの対象の中に、実はあなた方も入っているんだ、そういう驚きとショック、また悲しみというものを、ダニエルはエレミアの言葉を通して示されたんです。そしてダニエルがここでしたことが、神の前に悔い改め、また祈るということでした。3節にこうあります。私は主なる神を仰いで断食し、荒布をまとい、灰をかぶって祈りを捧げ嘆願した、断食、荒布をまとう、灰をかぶる、これらの行為は悔い改めをするときにする、行為ですが、行為そのものというよりも、初めはどう祈っていいのかさえわからないほどにダニエル自身力尽きていたのだと思います。しかし、力尽き物乞いのようになって、その空っぽの手を神の前に差し出し、心から祈るんです。私は主なる神に祈り、罪を告白してこう言った。主を恐るべき偉大な神よ、主を愛しその戒めに従う者には契約を守って慈しみを施される神よ、私たちは罪を犯し悪行を重ね、背き逆らってあなたの戒めと裁きから離れ去りました。この後も罪の告白の祈り、嘆願の祈りは19節まで続いていきます。ダニエルは自らの罪というものを示され、そのことに大変大きなショックを受けながら、でも必死に祈るんです。そしてダニエルは確信を持っていました。確信を持って祈るんです。これまで神はバビロンの地において数々の素晴らしい御業を起こしてくださいました。燃え盛る炉に投げ込まれながらも、神は自分の仲間たちを助けてくださいました。獅子がいる洞窟に、洞穴に投げ込まれた時も神が守ってくださいました。そのような神であるからこそ、罪という泥沼に足を取られ、自分でもがけばもがくほど深みにはまっていく、そのように救いようのない私たち罪人さえも神は救ってくださるに違いない、そのことを信じて自らの罪を告白し、主をお許しくださいと許しを祈り願うのです。で、キリスト教会にはさまざまな務めがあります。ある人に、教会は何ですか、教会の特徴は何ですか、そう尋ねられたらどういうふうに答えるでしょうか。もちろんいろんなふうに答えることができるかもしれません。しかし、一つの大きな特徴が、本日の御言葉に示されているように思います。先ほど私どもは単純に線を引いて区別することはできないと申しました。神の御心に従って線を引くことも大事ですが、そこが暗い影に覆われるということがあるんです。罪という問題がまさにそうなんです。神を拒む者たちも、神を信じて生きる教会も、同じように罪と直面します。罪の力に苦しめられます。しかし、そのところでもう一度また別の線を引くことが教会には許されているんです。 ここに教会が教会であることの大きな特徴が現れています。それは罪の問題を決してないがしろにしないということです。神様の前に自分の罪を認め告白するということです。真実の悔い改めをするということです。そして罪を告白し悔い改めることができるのは、私たちの神が愛と許しに満ちておられる方である、そのことを信じているからです。で、洗礼を受けてキリスト者になると、自分の罪にとても敏感になります。本当にこれで自分は救われたんだろうか、そういうふうに疑ってしまうほどに、自分の罪に対しても、またこの世界が抱える罪の問題に対しても敏感になり、またいろいろと気づかされることがあるんです。しかしそれは、私たちが神様がどのような方であるか、そのことをよく知っているからではないでしょうか。そしてそこで私どもは、またキリストの教会は罪の問題に目をつむるのではなくて、しっかりと見つめます。同時にそこにすでに差し込んでいる救いの光の中で罪を言い表し、許されて再び立ち上がるのです。で、これまで描かれていた、ダニエルの毅然とした信仰に生きることと、罪を告白し悔い改めに生きることは、これは別のことではありません。一つのことです。悔い改めることができるからこそ、確かな信仰に立つことができるんです。ダニエルは祈りの中で言っています。9節で、憐れみと許しは主である神のもの。また18節で、私たちが正しいからではなく、あなたの深い憐れみのゆえに伏して嘆願の祈りを捧げます。なぜ私どもは祈ることができるんでしょうか。私どもの祈りを支えるものとは何なんでしょうか。必死に何度も祈ればいいんでしょうか。自分は神の前に堂々と立って祈ることができる人間だという自信があるから祈ることができるんでしょうか。そうではないんです。私どもが祈ることができるのは、私たちが信じている神様が憐れみ深いお方であり、許しに満ちたお方である、そのことを知っているからです。祈ることすらできず、ただひれ伏すことしかできない私どもが、ただ神の憐れみによって再び立つものとされるんです。ダニエルは悔い改めと許しを求める祈りを捧げました。幾度も神の言葉に背いてしまったこと、立ち返るように求められても、その言葉に耳を貸さなかったこと、無視してきたこと、そして裁きとしてエルサレムが滅ぼされたことは当然だ、そのことを認め告白します。しかしその上で、どうか私たちの祈りを聞いてください、嘆きを聞いてください、もう一度あなたが神殿においてご自身を明らかにしてくださいと祈ります。祈りの終わりの方、16節以下を見ますと、許しを願うと同時に、ほとんど要求に近いような祈りになります。まるで神よ、あなたには私たちを救う責任があります、そのように言わんばかりの勢いです。それほどまでにダニエルは罪の許しを心から神に願ったということでありましょう。またこの時ダニエルには一つ不安なことがありました。それが最後の19節の言葉の中に現れています。主よ聞いてください、主よお許しください、主よ耳を傾けてお計らいください、私の神よ、ご自身のために救いを送らせないでください、あなたの都、あなたの民は皆をもって呼ばれているのですから。ダニエルは救いを送らせないでくださいと祈ります。つまり、神様、早く私たちを救ってくださいということです。いつまでここで苦しい思いをしなければいけないんですかという、そういう祈りでもあります。早く救ってください、いつまでですか。この嘆きや叫びというのは、状況は様々ですが、今日においてもなお聞こえてくる声です。早くこの苦しい現実を終わらせてほしい、その切なる願いは、神を信じている者もまだ信じていない者も持っている共通の願いです。どうしたら答えを見出すことができるんでしょうか。ダニエル自身もいつまでですか、そう叫びながら、実はその答えを知っていました。 最初の方で見ましたように2節で70年という具体的な数字が記されていたからです。そしてこの時点においてもうあと少しでこの約束の70年がの時が満ちる、解放の時まであとわずかだということも明らかになったのです。そして私どもが心に留めたいのはこの70年という数字をどうやってダニエルが知ったのかということです。これまでのように壮大な夢や幻を通して70年という数字が分かったんでしょうか。そうではなかったんですね。バビロンから解放され故郷に帰りたい、この願いはダニエルにとってもバビロンにいる他の神の民にとっても一番と言っていいほどの大きな願いでした。それこそ神の幻を通してバビロンの王たちにバレない仕方で70年という数字を明らかにすることもできたのかもしれません。でも神はここではそうはなさいませんでした。2節にありますようにダニエルは文書を読んでいて70年という年数のあることを、悟ったのです。文書というのは、ここではエレミア書のことですけれども私たちにとっては今手に持っている聖書のことです。そういう意味で、大変励まされる思いがするんですね。神様がいつも私どもに伝えたいことは結局私の言葉に聞けということなんです。苦難の中に置かれているときはもちろんですけれどもいつも御言葉に聞き主に従うこと、このことを神は望んでおられます。ダニエルの罪の告白の祈りを見ますと戒めから離れ去りました、神の声に聞き従いませんでした、律法を無視し、そういった言葉がたくさんあることに気づかされます。だからこそ神の声に従う姿勢が私どもの信仰を強くするんです。御言葉によって罪の告白へと導かれ、神が許した憐れみに満ちたお方である、そのことをもう一度教えられるんです。さて今日はお読みしませんでしたけれども第9章の後半20節以下はダニエルの祈りに対する応答の言葉が記されています。多くのことを話す時間はありませんが、ここから分かりますことは神は確かに祈りを聞いてくださるということです。そして祈りに応えてくれるんです。神のもとから使わされた天使ガブリエルが言います。22節彼は私に理解させようとしてこう言った、ダニエルよ、お前を目覚めさせるために来た。お前が嘆き祈り始めたとき御言葉が出されたのでそれを告げに来た。お前は愛されているものなのだ。この御言葉を悟りこの幻を理解せよ。天使が来た目的、それはダニエルを愛しておられる神様の言葉を告げるためです。ダニエルの祈りはなお続いていました。でもその祈りが祈り終わらないうちに、いやあなたが嘆き祈り始めたときに神はすでに御言葉を用意してくださっていたというんです。神は祈る前から私どもの必要なことをすべてご存じでいてくださるお方です。その神の言葉が24節以下に記されています。今日は24節だけに注目したいと思います。お前の民と聖なる都に対して70州が定められている。それが過ぎると逆らいは終わり、罪は封じられ、不義は償われる。とこしえの正義が到来し、幻と予言は封じられ、最も聖なるものに油が注がれる。ここにはダニエルが願った以上の神様の憐れみというものが示されています。故郷エルサレムに帰ることができる、そのことだけが約束されているのではないということです。もっと素晴らしいことがこれから起こるんだというんです。24節に70州というまた新しい数字が記されております。州というのは、いわゆる7日間のことではありません。驚くかもしれませんがこれは7年を意味します。1州というのは7年です。で、7年の70倍ですから490年後のことがここで予言されています。490年後、約500年後に何が起こるんでしょうか。罪は封じられ、不義は償われるのです。とこしえの正義がやってきます。もう幻や予言によって 神を知る必要はなくなりました。神の言葉そのものであられるお方がこの世界にやってこられるからです。そのお方とは最も聖なるものです。油を注がれたお方、まさにイエス・キリストです。今日からここに誠の救い主イエス・キリストのお姿を見てきました。490年というのもこれも途方もない長さです。やがて神の民はエルサレムに帰還し、神殿を再建します。しかし人々の魂が完全に回復するまでには至りませんでした。主イエスがこの地上にやってきてからも人間が抱えるさまざまな闇、罪の問題が明らかにされていきました。それに耐えることができなかった者たちがキリストを捕らえ十字架につけたんです。私どもまた主を十字架につけた一人です。しかし驚くべきことにそこに神の御心がありました。キリストが私どもの罪を償うために私どもの罪を背負って十字架で死んでくださったということです。閉じた封が開かれ、私どもが罪と死に飲み込まれることはもう二度とありません。この恵みを御言葉を聞くことによって確かなものとしていきます。罪を告白し悔い改めることによって神の憐れみと許しの恵みに預かります。いつまでですかという、この叫びが、地上にいる限りなくなることはないでありましょう。以前として暗いトンネルの中をずっと歩いているような思いになってしまうかもしれません。でも神を信じる者たちは、あるいはキリストの教会は、この闇とともに、けれどもその先に出口が必ずあるということを知っています。そういう希望に生かされています。その出口を切り開いてくださったのも神ご自身であるということを知っています。だから希望を持って生きられるんです。苦難の時も罪に苦しむ時も、そこに必ずキリストの十字架があり、十字架の言葉が響いています。十字架に注がれた神の愛によって私どもは生かされ、終わりの日の救いを待ち望むのです。お祈りをいたします。御言葉を聞かせてください。御霊を与えてください。主の御心を悟り、あなたに喜ばれる歩みを続けていくことができますように。自らの罪をはじめ、この地上には嘆きで満ちています。あなたの憐れみと許しを知っている教会がこの世に先立って祈りの道に生きることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。